STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田満さんです。今日の放送はレッスン40、音節とアクセントです。
トーテクのエソカエルウェイ、太田満です。
トーテクのエソカエルウェイ、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。 STV アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。講師は太田満先生、そしてアシスタントの川村久恵さん、八谷舞さんと一緒に勉強を進めていきます。今日はレッスン40、カンピヌエトゥホ、音節とアクセントです。それでは早速今日の勉強に入っていきましょう。
アイヌ語にはこのアクセントの重要な方言と、そうじゃない方言があるんですが、この石狩方言というのは実は大切な方言でした。ですが少し難しいので今まで説明をしてきませんでしたが、ここでまとめて説明を行いますのでよくお聞きください。まず1番目、アイヌ語のアクセントについてですが、例えば外国語、私はロシア語を勉強しているわけですが、それではその苦しみっていう言葉と粉って言葉、これはそれぞれアクセントによって、例えば苦しみだったらムーカ、粉はムカっていうふうに区別をします。でこの際に苦しみの場合には最初の音節が強くムーカという具合に、次が弱く発音されているのに対して粉の方はムカと、最初の音節が弱くて次が強く発音されています。こういう音の強弱によるアクセントを強制アクセントと言います。皆さんよくご存知の英語のアクセントもこの強制アクセントです。それに対して、日本語の標準語のアクセントというのはちょっと違うアクセントでして、例えば有名な箸と箸ですが、ご飯を食べる箸は、宮津さん、どんな風になりますか。
はい、箸、
はい、それでは川にかかっている橋は
橋、
そうですね。今宮津さんに発音していただいた具合に、アクセントのある音節、テキストをお持ちの方は、その下のところ線が引いてありますが、その部分を高く発音し、その高く発音される音節の位置によって区別を行います。こういうアクセントを肯定アクセントと言います。実はこのアイヌ語のアクセント、今2つのアクセントが出てきましたが、どちらになるかと言いますと、この日本語と同じ肯定アクセントです。日本語でもアクセントが重要ではない、つまりアクセントの位置による意味の区別がない方言があるように、アイヌ語にもアクセントが重要でない方言もありますが、これ石狩方言ではアクセントが重要であるという一つの証拠として、次の言葉、ローマ字で書くとそれぞれネアンという言葉なんですが、アクセントの置き方によって意味が変わります。まずはそのという意味の発音はどうなりますか。八谷さん、
ネアン、
はい、そうですね。そしてそれではどのという意味ではどのふうになりますか。川村さん、
ネアン
という具合です。そのといった時にはネアンと最初の音節が高く発音されていた、先ほどの箸の時の、波と同じになっていました。それに対してどのという意味ではネアン、つまりさっきの川にかかる橋の時と同じ流れになっていました。このようにアクセントの位置によって意味が区別される言葉があります。ですから単語を覚える際はアクセントの位置もしっかりと覚えなければいけません。しかしアクセントの位置については大部分の言葉が規則的なものなので、それほど難しくはありません。これについては次の音節の説明についてで行います。 それでは早速次の2番目音節について、説明をしたいと思います。この音節というのは1個の母音あるいは母音というのはあいうえおの音ですね、あるいはその母音の前後にいくつかの子音を伴う音声のまとまりです。アイヌ語で言えばどういうことかというと、まず母音だけのもの、あ、座るっていうのがありました。そして子音がついたもの、まず子音一つと母音一つっていうのは、例えばた、何々を掘って取る、そして母音一つにその後に子音がつくもの、あ、アイヌ語の発音でいくとこうちょっと聞きづらいですね。あ、と、t の音が後ろに来ています。あ、ひもという意味です。そして母音あの両側にこの t の音がつくもの、子音と母音と子音という形になるもの、これはタってことですね。カバの木の皮、よく地名にこうタトゥシナイとかってあります。タトゥシとか白樺の木がたくさん生えているというところなんですが、そのタ、このうちで1番2番テキストをお持ちの方は1番2番どういうことかというと、母音のものあるいは子音プラス母音で、母音に終わっているもの、これを開音節と言います。それに対して今言った中で母音プラス子音、つまりあのような母音プラス子音、あるいは子音プラス母音プラス子音、つまりカバの木の皮タみたいな音、こういうのを平音節と呼びます。このようにアイヌ語には開音節、開いた音節と平音節、閉じた音節があります。それでは次に3番目アイヌ語のアクセントの位置について触れたいと思います。これまでアイヌ語についてたくさんの単語を学んできましたが、単語の中でもペとかヒと言った形式名詞、あるいはタワといった高知詞、あるいはは何々してとかコロカといった接続助詞、あるいはか何々かとか何々もっていうのかっていうのは副助詞ですが、これらはアクセントを持ちません。逆に言いますと今言った、形式名詞あるいは高知詞、接続助詞、副助詞、こういう品詞を除いてはほぼ全ての言葉にアクセントがあります。そして先ほど音節について、まず音節が一つだった場合必ずそこに音節が置かれます。だからそこにアクセントがあるってことですね。問題はその音節が2つ以上になった場合、どちらの方にアクセントがあるか。例えば日本語で言ったらはしと、はとしと2つの音節になります。これのどちらにアクセントがあるのかというのはアイヌ語では基本的に決まりがあります。つまり第一音節が開音節、つまり母音に終わっているあいうえおの音で終わっている場合、アクセントは第二音節に置かれます。つまり神様を意味することはカムイと言います。これはカとムイに分かれます。カムイあるいは怒るというのはイルシカですが、これもイとルシとカに分かれます。そしてこれも2番目にアクセントが来ています。互いに仲良くというのはウエヤムのですが、これもウとエとヤムとの4つの音節に分かれますが、アクセントは2番目のエに来ています。これに対して第1音節が子音に終わっているような言葉の場合、平音節の場合にはアクセントは第1音節に置かれます。つまりどういうことかというと、よく日本語ではアイヌアイヌって言います。ところがアイヌ語ではアイヌ、つまりアイという AY の音、 Y の音はアイヌ語では子音ですので、これで終わってますから必ずアイというのがアクセントの位置です。アイヌ、人間という意味です。あるいはいくつという意味でヘンパクペが出てきました。これも、ヘンとパクとペという3つに分かれますが、アクセントはヘンに置かれます。一番最初に置かれる。それでこれまで体の各部の名称、身体部位の名称ですね、それは概念形では一音節のものが多かったんですが、例えば手、これは一音節ですからそこにしかアクセントがない。 ところがこういうものは所属形というのがありました。テクだとエがついてテケになる。ただしアクセントはこの場合にはアクセントが後ろに移ります。テクにエがついて最初のところが平音節だから第一音節にアクセントがあるかというとそういう考え方をしないでテとケに切るってことですね。ですからテケというふうに後ろに音が行きます。ですからこの名詞の所属形の場合1音節が2音節になる場合には、特に注意をしてください。音節の切り方が少し違います。その他にもよく使う言葉として、先ほども練習したねやそのねやんこれもそのって意味ですがぬまん機能ふれ赤いけら味、こういうのはアクセントの法則に外れる例外の言葉ですのでこれについても覚えてください。次に認証とアクセントの関係です。今まで認証接字というのを勉強してきたわけですがこの先ほどやった例えばテケというのにテケというのに認証接字がつくとどうなるかと言いますと私の手という場合にはクテケクテケじゃなくてクテケになるんです。これはどういう現象かというと、認証がつくことによって音節が、一つ頭につきますのでアクセントにしか一つ前にずれてます。これは動詞でも同じで、何々を開けるっていうのはマカですがこれに例えば私が何々を開けるっていうので、くがつくとくまかとなります。このように音節が増えたことによって認証接字がついた音節が増えたことによってアクセントの位置が一つ前に出るという法則がありますが、ここでまた皆さんを悩ませることになります。実はその認証接字の中でもアンというのとエシこれに限っては、アクセントの位置をずらしません。つまり私たちの手って言った場合には、理論的に言えばアンテケとなるんですが、実際の発音ではアンテケというふうに、アクセントの位置が変わらない。あるいは先ほどのマカ開くってやつは、アンマカとなるやつを、アンマカとなりそうなもんですが、実際にはアンマカとアクセントの位置がずれていません。これは絵師でも同じで、あなたたちの手絵師テケ絵師マカというふうにこれもアクセントがずれていません。もちろん例外としてこのアンとアンも絵師も、前に移ることもあります。ただし原則としては移らないということを覚えてください。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン41カンピヌエシネプイカシメトゥゴ場所名詞と一名詞です。
ピリカのおかやん。
ピリカのおかやん。